おはようございます。ツバメがまたやってくるようになりました。あの教会の玄関もちょっと黒いあれをつけましたけど、昨日もツバメが教会の中に入ってきているような状態で、まあ、そういう時期になってきたなと思います。さて今日は、主にですね、ヤコブですね、ヤコブについてです。父ヤコブの心境の変化って言いますかね、信仰の変化、その辺を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこれからの御言葉の時、どうぞ主が私たちの心を開いて、御言葉がよく受け入れられるようにどうぞ導いてください。神様の本当に御心がなる時、そこには大きな祝福があります。そのことをよく見ていくことができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は43章なんですけれども、42章からちょっと見ていきたいと思います。42章の29節、29章の29節ですね。先週はヨセフの兄さんたちがエジプトに食べ物を買いに行って、そして、買って帰るわけですけれども、ヨセフがわざとお兄さんたちに辛く当たってシメオンを置いていけと、そして末の弟ですね、ベニヤミンを連れてこいと、そうしなければまた来てはいけないということを言ってきます。でそのことをですね、42章の29節で、彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げたんですね。でまず30節で、あの国の主君である人が私たちに厳しく語り、私たちをあの国を探る回し者のように扱いましたと。で自分たちはこういうものだと言ったけれども、34節に、そして末の弟を私のところに連れてこい、そうすればお前たちが敵の回し者ではなく正直者だということがわかる、そこで私はお前たちの兄弟を渡そう、そうしてお前たちはこの地に出入りができるようになるというですね。条件としては末の弟を連れてこいということなんですね。で、ところが帰ってきた時に、穀物の代金として支払うはずの銀が自分たちの袋の中にあったということですね。でそれに対してですね、36節のヤコブの言葉です。お前たちはすでに私に子を失わせた、ヨセフはいなくなりシメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンまで取ろうとしている、こんなことが皆私に降りかかってきたのだと言います。お父さんとしてはヨセフがいなくなった、そして今度シメオンがエジプトに残っていくわけですね。で今度弟のベニヤミンを連れてこいと、それまでだからお父さんにしてみたらみんな取られていってしまっているというですね、そういうようなことしか思わないわけですね。そして37節にルベンがお父さんに言います。このルベンというのは長男ですね。このルベンがお父さんに、もし私がこの弟をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません、 彼を私に任せてください、この私が彼をあなたのもとに連れ戻しますと言います。また弟をベニヤミンを連れていかないとまた食べ物が買えないわけですね。だからこの弟のことは私が責任取るからどうか連れて行ってくださいと言います。すると38節に、するとヤコブは言った、この子はお前たちと一緒には行かせない、この子の兄は死んでこの子だけが残っているんだから。道中でもし彼に災いが降りかかれば、お前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだとですね。ヤコブは絶対にベニヤミンを連れていかせないんですね。ヤコブは絶対にベニヤミンは行かせない。そこまですごいこう彼自身がですね、そういうふうに言うのにはやはりそれだけの理由があるわけです。ヨセフがとにかくいなくなった、シメオもいなくなった、今度もベニヤミンに何か起こるかもしれない、そういうヤコブの気持ちなんですね。で、43章になってくると、でもどうしてもですね、もうエジプトに行かないといけない状態になっていきます。43章の2節に、エジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたんですね。もう食べ物がないと。で、どこに食べ物があるかって言ってエジプトにしかないわけですよ。だからエジプトに行くしかもうなくなってくるわけです。だから神様ってそういう状況をこうずっと作られていってるわけですね。それでもう仕方なくユダはですね、あ、ごめんなさい、ヤコブはお父さんはまた行って我々のために食料を少し買ってきてくれって言います。で、43章の3節言いますと、するとユダが言いますね、あの方は私たちを厳しく戒めて、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言いましたって言います。だからもし弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行ってお父さんのために食料を買ってきましょう。しかしもし彼を行かせてくださらないなら、私たちは下って行きません。あの方は私たちに、お前たちの弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったのですからって言います。だからですね、ここにですね、非常に大きなジレンマと言いますかね、ヨセフはまあ、お兄さんたちにしてみたらそれはヨセフだとはわからないんですけども、ヨセフは弟を連れてこいって言います。そうじゃないともう二度と来てはいけないと言います。だからユダはお父さんにベニヤミンを連れていかないといけないんですって言います。ところがお父さんは絶対にダメだって言います。絶対にベニヤミンは連れていかない、行かせないと言うんですね。で、このようにですね、このヤコブは、まあ、ヤコブの気持ちにしてみたらですね、20年前に、彼はヨセフを失ったと思ってるわけですね。その最愛の息子がある日突然血に染まった長服を残していなくなったわけです。で、ヨセフがいなくなった時のことを、37章の34と35節で見てみますとですね、37章の34節と35節で見てみますと、こういうことがあります。ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、何日もその子のために嘆き悲しんだ。彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたい。こうして父はヨセフのために泣いた。ヨセフを亡くした時のお父さんの悲しみっていう、ヤコブの悲しみっていうのは相当なものがあったわけですね。慰めようとして子供たちが来てももう慰められることさえ拒むわけです。 そして私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたいという、だからそこにヤコブの気持ちっていうのがすごく現れてるわけですね。でこういう状態だったからベニヤミンは失いたくなった。でこのヤコブの家庭っていうのをもう一回見てみますと、ヤコブには4人の2人の妻と2人のそばめがいたわけですね。だから4人の人から子供たちが生まれてくるわけですけれども、ヤコブはラケルという奥さんをとても愛します。ラケルのために14年間ただ働きするほどにラケルのことをすごく愛していました。でもラケルにはなかなか子供ができなくて、ついに生まれたのがヨセフであり、そしてベニヤミン、この二人ですね。でベニヤミンを産んだ時にラケルは死んでしまいます。そうすると彼はですね、やっぱりこの自分が最も愛した妻ラケルの姿っていうのをその子供に見るわけですね。だからヨセフをすごく大切にします。でそのヨセフをすごく大切にしたのに、ヨセフは血のついた長服を残していなくなってしまった。で多分獣に殺されたんだろうというような、ね、感じを受けます。でもお兄さんたちがヨセフを売り飛ばしたわけですよね。で残ったのは自分の愛する妻ラケルの残った子供はあとベニヤミンだけなんですね。でこのベニヤミンも何かあったらどうしようというですね、非常に大きなそういうジレンマを持ってきます。ところがエジプトに食べ物を買いに行った時に、そのヨセフがね、まあその国の大臣が末の弟を連れてこいって言うわけです。そうしないと穀物売らないって言った時に、お父さんにしてみたらまたベニヤミンに何かあるんではないかという、そういう思いでもうこの子だけは連れてきたくない、行かせたくない、ずっと手元に置きたいと思うわけですね。だからそのことを聞いた時に43章の6節でですね、6節でイスラエルは言った、なぜお前たちは自分たちにもう一人の弟がいるとその方に言って私を苦しめるようなことをしたのか。とにかくお兄さんたちを責めてるんですね。なんでそんなこと言ったんだと。ところが彼らはね、あの方が私たちや家族のことについて、お前たちの父はまだ生きているのか、お前たちには弟がいるのかとしきりに尋ねるので問われるままに言ってしまったって言うんですよ。お前たちの弟を連れてこいと言われるとはどうして私たちに分かったでしょうか。そんなこと言われるなんて分かるわけないじゃないですかっていう、まあある意味正当な理由ですよね。でもこのお父さんにしてみると、なんでそんなことをお前たちが言ったんだと思うわけですね。それほどまでに連れてきた、行かせたくなかったんですね。でそこで8節でユダが言います。ユダがあの子を私と一緒に行かせてください、私たちは行きます、そうすれば私たちはお父さんも私の子供たちも生き延びて死なずに済むでしょう、私自身があの子の保証人となります、私が責任を負います、もしもお父さんのもとに連れ帰らずあなたの前にあの子を立たせなかったら、私は一生あなたの前に罪あるものとなりますと。だから私が責任持ちますからっていうわけですね。でもし私たちがためらっていなかったら、今までに二度は行って帰れたはずです。二度は行けたんだと。ところがお父さんがそう言うから行かなかった。でユダが私が責任を負いますから、でここでですねユダがねだいぶ変わってきたんです。ユダというとどういう人物だったかというと、38章でタマルの話が出てきます。ユダとタマルの話が、で38章でユダがですね、 一節にその頃のことであった、ユダは兄弟たちから離れて下っていき、名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張って、そこでカナン人で名をシワという人の娘を見初めて妻にして彼女のところに入った。ここでユダ結婚しますよね。でそこで3人の男の子を産みますけれども、でもその長男の妻がタマルですよね。でタマルが、長男の妻になるわけですけれども、長男が罪を犯して死んで、そして次の子がタマルと結婚して、長男のために子供子孫を残さないといけなかったのを、次の子はそれを嫌がっていく。でその子も死んでいく。そうすると長男次男がタマルと結婚することによって死んだということで、三男に今度はタマルを嫁にして与えないといけないのに、それをやらなかった。もしかして三男も何かなるんじゃないかということで、タマルはもう、まあ、宙ぶらりになってしまうわけですね。で本当は家の長としてユダがタマルの面倒も全部見ていかないといけなかった。ところがユダはそれを何もしないで、ただ実家に帰れと。そしてタマルはそこで未亡人の服を着てずっと生活しないといけなかったですね。だからそのタマルに対する非常に不誠実な行動を行っていく。でタマルは遊女の格好をしてユダと寝て子供ができていくわけですね。だからユダにしてみてもですね、奥さんが亡くなった後の話なんですけども、遊女と寝ようとしたりとかですね。だからユダっていう人は38章を見る限りはとてもいい人とは言えないんですよ。嫁のタマルを顧みようとせず、そういう道端にいる遊女と寝たということ、そしてまた非常にですね不誠実な生き方をしたわけです。でそういうユダがですね、ここではお父さんに対して私が責任を持つからってことです。それまでは責任持たない行動をしていたわけです。タマルに対しては全く一家の長としての責任を負わない行動をしていたわけですね。ところがここでお父さんに対しては私が責任を持つからって言うんです。全部の保証をするから。ユダがね変えられていってるんですよ。でユダが変えられていくわけです。そしてこの変えられたユダがヤコブに対して、私が全部の責任を負うからどうかあの子を連れて行かせてくれと頼むわけです。でその言葉にヤコブはついに11節かですね。そして、あと最初に13節いきますね。そして弟を連れて、さあその方のところへ出かけていきなさいと言ってます。ついにヤコブが了承したんですね。それまでは弟は絶対連れていかない、絶対連れていかせないって言ってたのが、ユダの言葉によってヤコブは心が変わっていくわけです。じゃあもう連れて行っていいと来ます。でただですね、ユダがごめんなさい、ヤコブがどうしてそう変わったのかっていうことがあります。どうしてヤコブの心がそのように変わっていったのだろうか。ただユダの言葉にお父さんは変わっていったのか。でヤコブの言った言葉にですね、14節ここにですね、全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるようにって言ってます。ここにヤコブがですね、全能の神という言葉を使っていくんです。 全能の神っていう言葉を使ってきます。でヤコブはそれまでにここまでに2度全能の神という言葉が出てきます。ちょっと見ていきましょう。1度目は28章の3節から4節です。28章の3節から4節です。ここに全能の神がお前を祝福し多くの子を与えお前を増やしてくださるように、そしてお前が多くの民の群れとなるように、神はアブラハムの祝福をお前に、すなわちお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるよという言葉が出てきます。ここに全能の神という言葉が出てきますね。で35章の11節にも出てきます。35章の11節にはですね、神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国、民が国民の群れがあなたから出る、王たちがあなたの腰から生まれてる。ここにも全能の神っていう言葉が出てきます。で全能の神っていう言葉が出た時にどういうふうに使われているかっていうのをちょっと見ていきますとですね、ごめんなさい、もう一回戻ります。28章の3節に、28章の3節4節のこの全能の神のという名前が出た時に、まず多くの子を与え増えていくように、そしてここに神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように、ここに全能の神ということは35章もそうだったんですけども、一緒に出てくるのは神様の祝福なんですね。子孫が増えるということと土地が与えられるという、これはですね契約なんです。神様とアブラハムがした契約なんですね。神様がアブラハムとした契約は子孫が増える、土地が与えられるというこの約束なんです。これが神様がアブラハム、そしてイサク、ヤコブにしている約束なんです、祝福なんです。だからここで、もう一回一番最初に戻りますけれども、43章の14節に出てきます全能の神がっていう言葉をヤコブが言ったということは、全能の神は私たちを祝福してくださる神なんだということです。だから彼は今までのことを振り返った時に、今までも全能の神が私たちこの家族を祝福し守ってくださったんだ、全能の神、その神を思い起こしているわけですね。例えばですね、詩編の13編をちょっと開けていただきますとですね、詩編の13編、ちょっと短いところですけれども、詩編の13編ちょっと読んでいきますね。主よ、いつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか、いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように、私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたからなんです。この詩編13編読んでどうでしょう、皆さんどう感じますか。この詩をどう感じます。2つに分かれるんです。 1節から4節まではこれダビデが書いた人もあるんですけども、彼は非常に苦しんでるんです。1節から4節は非常に苦しんでます。特にですね、ちょっと ここにですね、13章にはいつまでという言葉が4回出てきます。4回出てきます。1節に2回出てきます。2節に1回出てきます。2回出てきますね。いつまで、いつまで、いつまで。彼はですね、非常に大きな苦しみの中にあるんですよ。でその苦しみの中にですね、特に3節に死の眠りにつかないようにとかですね、4節には私の敵がっていう言葉が出てきますから、敵に迫られていて彼は死を覚悟しているような状態です。でそれがですね、いつまでっていうことはずっと続いてるっていうことです。で特に彼を一番悩ましているのは何かというと、一節で、あなたは私を永久にお忘れになるのですかって言ってます。御顔を私からお隠しになるのですか。神様との関係なんです。神様がですね、私を忘れたのではないか、で御顔を隠したのではないか。旧約では神様が御顔をこちらに向けるっていうことは祝福なんです。御顔をそらすっていうことは、これは神様、呪いって言いますかね、祝福がないっていうことです。だから詩編のこの13編の作者は、神様が自分のことを忘れてしまっている、で自分が長く続く死とかですね、敵とかですね、そういう苦しみの中に入っている。だから彼自身は大きな苦しみの中にいるということがわかります。これが詩人のこのダビデの状態、この時の状態なんです。サウルに追われている時なのか、または子供のアブシャロムに命を狙われている時なのか分かりませんけど、ここにはですね、非常に大きな苦しみの中にいるということが分かります。ところがそれが5節から急に変わるんです。急に変わるんですよ。じゃあ問題が解決したんでしょうか。問題が解決したから彼はこの5節からの喜びの死になったんでしょうか。そうではないんですよ。問題解決してないんです。それなのに彼の心がこのように変わった理由は何なんだろうか。五節の中にこういう言葉、ですね、五節に、私はあなたの恵みにより頼みますって言ったんです。恵みっていうのは何かっていうと、恵みっていうのはさっきもヤコブの言葉の中にあった全能の神なんですよ。全能の神っていうのは、その契約の民を守り愛し祝福するという神様なんです。ここでもダビデはその恵みを思い出しているわけです。恵みを彼は思っているわけです。それまで周りの状況ばっかりを見ていくわけですね。周りの状況ばっかり見ると、いつ自分がもう死ぬかもしれない、敵が迫っている、そういう中で神様は私を忘れてしまったんではないか、神様は私に顔も向けていないんではないか、そういう苦しみの中にあったのが全能の神を思い出したんです。契約の神を思い出したんです。神様は私と契約をされている、私はその契約の中にいるものなんだ、でその契約の中にいる限り私は神様の恵み、慈しみ、愛の中に生きるものなのだということが分かってくるときに、どんな状況の中にあろうとも、こういう歌を歌うことができる。それは何かというと、私たちは神様との、これダビデの祈りなんですよね。ずっと祈りなんです。祈りの中において変わったんですね。だから祈りというのは神様とこうずっと交わっていく中で、やはり神様は、私たちはデボーションといった時によく聖書を読み祈るって言いますね。聖書を読む時にそのことをやはり思い出していく、 神様の語られた言葉を、私はあなたと契約を結ぶ。私たちもそうですよね。私たちもイエス様を信じました。イエス様を信じたからには、私たちを世の終わりまでいつも共にいるという約束、私たちを祝福してくださるという約束の中に私たちは生きているわけです。そのような私たちを、そのような私たちだからこそ、どんな状況にあろうとも神様は私を守り導いてくださるということを思い出した時に、私たちはこのように神を賛美することができる。それは祈りの中でですね。で、この、先ほどのちょっとまた、創世記に戻りますけれども、創世記の中でヤコブが全能の神がと言った時に、この43章の14節の言葉をちょっともう一回思い出し、読んでいきますと、全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンをお前たちに渡してくださるように、私も息子を失う時には失うのだと言ってるんですよ。ここでね、ヤコブは私も息子を失う時には失うのだと言ってるんですよ。これはどういうことがあるかというと、人は神様をコントロールすることができないっていうですね。神様が全ての主権者、命の主権者であって、人は神様のご計画を全て見極めることはできないということです。だからもし全能の神がベニヤミンの命をここで取られるのなら、そこに神様の御心があるんだと。人にはわからないけれども、そこに神様のご計画があるんだと。だから祈りっていうのは自分の願いを押し付けるのではなくて、全能の神の御手に全てを委ねていくんだという、ヤコブはここでその決心をしているわけです。だから自分の思い通りではなくて、本当に神様の御心がなされていくんだ、そこが分かっていくわけですね。だからここでヤコブは私も息子を失う時には失うのだって言ってます。変わったんですね。変わってるんです。ヤコブの言ってることが、失いたくない、失いたくないという言葉が、失う時には失うのだっていう、だからここにヤコブの気持ちっていうのはすごく変わっている姿があります。もちろんユダに言われて、ますけども、でも、やはりヤコブもいろいろ考えたんでしょうね。その中で神様に全てを委ねるということができていくわけですね。ある人がね、こういうこと言ったんですね。これね、どういうことかなと思った時に、私たちはね、どうしても神様に渡したくないものが、神様がそれを私に委ねなさいと言っても、人は絶対にそれを渡したくないっていう、そういう時どうするかっていうと、自分の手の中にギュッと握りしめるんですね。これだけは神様には渡したくない、これは私のものだ、私はこれを絶対に渡さないってギュッと握りしめるわけです。でも神様はそれを私に渡しなさいって言うんですね。で、神様はその時にこの私たちの手をね、一本一本こう開いていくって言うんです。だから握れば握るほど痛いんですよ。開かれる時に力をグーッと入れてるから痛いでしょ。素直に入って言われいいんですけども、でも逃げれば逃げるほど痛いんです。開くのが大変なんです。で、神様は無理にでも私たちの手を開かれる。そして私たちがギュッと握っていたものを取られるんです。で、その代わりに私たちの手の上にもっといいものをくださる。ですね。まあ、ここで言うならば、ヤコブはベニヤミンをしっかり握ってたんです。ベニヤミンは絶対に渡さないと言ってしっかり握ってたんです。でも神様は飢饉を通してどうしても行かざるを得なくなっていく。要するに神様はヤコブの心を開いていったんです。 そしてベニヤミンを取り上げた。でもその代わりにその後にベニヤミンとヨセフをくださったんです。だから私たちが素直に神様がそれを私に渡しなさいって言われた時に、私たちがそれをね、死をどうぞと渡すならば痛みはない、でもいやこれだけはこれだけはって言った時に神様はぐっと開かれる、でも取られた後にもっといいものをくださるんだっていうことなんですよ。だからヤコブはもう本当に痛い思いをして、じゃあベニヤミン連れて行っていいと言ったけれども、手を広げた時に神様はヨセフを一緒に、死んだと思っててヨセフを一緒に与えてくださったんですね。だから私たちは素直に、私たちがこの手にギュッと握っているものが私たちの偶像です。でそれはヤコブにとってはベニヤミンという子供でした。これを私に渡しなさいと言われたわけですね。私たちももし心の中に何かそういう偶像があるならば、主がね、それを私に渡しなさいって言われて、いやいやいや、これだけはあなたよりももっと大切だからと言ってギュッとしまうんではなくて、主を分かりましたと言って素直に渡すならば、神様は私たちをもっといいものをくださるんですね。そしていよいよベニヤミンを連れていきます。15節で、そこで一行は贈り物を携え2倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴って出発します。ではヨセフはどうしたでしょうか。16節、ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家を管理する者に言った。この人たちを家に連れて行き、家畜をほふって料理しなさい。この人たちは私と昼食を共にするからって言ったんですね。急にですね、ヨセフが自分の家で一緒に食事をするって言ったんですよ。18節見ますと、一度はヨセフの家に連れて行かれたので怖くなります。そしてね、すぐにこの前来た時の支払うべきはずだった銀がいつの間にか戻ってたんだと。だからその銀をまずお返ししますというわけですけども、23節言いますとね、ヨセフはね、安心しなさい、恐れることはありません、あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのです。あなた方の銀は私が受け取りましたと、まだ非常に不思議なことを言うわけですね。あなた方のためじゃ、せいじゃないよって言います。ヨセフはこれから何をしたかったんでしょうか。ヨセフがしたかったことですね、まず、いよいよ、まずベニヤミンを見て、ヨセフは目を上げ、奥の部屋に行って泣きます。懐かしさのあまりですね、泣きます。そしていよいよ31節から、食事を出せと言います。食事が出されてきます。その時にですね、34節、またヨセフの食卓から彼らの分が与えられたが、ベニヤミンの分は他のものより5倍も多かったという言葉が出てくるんです。5倍も多かった。ここにヨセフの狙いがありました。つまり 何かというと、ヨセフが知りたいのは、お兄さんたちが自分を売り飛ばした時と変わったか変わっていないかです。あの時と同じ思いでいるのか、あの時とは違う思いでいるのか、このことをヨセフは知りたかったんです。それでこの時代、普通ですね、普通料理が運ばれてくるときは長子から長男から多いんですね。長男が多い、量は多いんです。そしてだんだんとこう少なくなっていくんです。だからベニヤミンは末っ子ですから、本当なら一番量が少ないはずなんです。 ところが誰よりも5倍多かったということです。誰よりも5倍多かったんです。これは何を意味するんでしょうか。何を意味するんでしょうか。つまり自分がお兄さんたちに売られたあの時の状況を再現していくんです。なぜお兄さんたちはヨセフを嫌って売り飛ばしたのか。お父さんに特別扱いされてたからです。自分だけ特別な服を着せてもらってお父さんに一番愛されている、それを妬んでお兄さんたちはヨセフを売り飛ばしました。だからここでもベニヤミンだけ特別扱いをするんです。ベニヤミンだけ特別扱いをしたらお兄さんたちはそれを見てどう思うか。その状況を作ってお兄さんたちをがどう変わったかということを見たかったんですね。それを見極めようとしたんです。来週からその話がこれからどうなるかということが出てきます。でもですね、神様もそうなんだと思います。神様も私たちがイエス様を信じたけれどもどう変わっただろうかということをやっぱり知りたいわけです。信じる以前と全然変わっていないならばやっぱりそれはイエス様を悲しむことになります。さっきみたいにですね、神様よりももっと大事なものがいっぱいあっていくか、それを全部捧げていってるかですね。そのやはりイエス様は私たちがどう変わっているかということを知りたがっているんだと思います。第2コリントの5章17節にこういう言葉があります。第2コリント5章17節ですね。有名な言葉ですね。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、全てが新しくなりましたって言います。全てが新しくなった、イエス様を信じたものはもう全て新しくなった、新しく作られたものですと言ってます。新しく作られたってことは新しい考え方、新しい行動、そうなるはずだと言ってます。だから今日お話しした中でもヤコブ変わるんですよね。ヤコブ変わっていきます。詩編の13編のあのダビデも変わっていきます。変わるためにはどうしなければいけないか。神様の恵みを思い起こすことです。神様の恵みを思い起こすことです。私たちにしてみたらイエス様の十字架を思い出すことです。イエス様の十字架を思い、私たちは何が一番にしなければいけないのか、何が大切なのかということを思い起こすことによって私たちの考え方が変わります。今まではあのヤコブはベニヤミンだベニヤミンだっていうのがもうベニヤミンを全て神様に明け渡すように変わっていきます、ね、だから私たちも変わる、変われる。またイエス様は私たちを変えてくださる。だからそれを受け入れることです。でもそのためには主よ、私はあなたに全てを委ねますという、そのことが大切になってくるんだと思います。あのヤコブもダビデも思い出したのは何か、神の恵みです。神様がイスラエルの民としてくださった契約の恵みです。ただ一方的に私はあなたを祝福する、あなた方とあなたの子孫にこの土地を与え、あなたの子孫を大いに増やす、そしてあなたがどこにどんな罪を犯そうともまた私はあなたを連れ戻す、またあなた方が罪を犯しても私はあなた方としたこの契約を絶対に忘れない。その恵みを思い起こすときに人は変われるんですね。変わっていくことができる、もう恐れなくなる。そして誰を以前の 信じる以前の生き方ではなくて、新しい考え方、新しい行動、それをすることができる。人を愛するものに変えられていく、そういう生き方ができるんだっていうことですね。だからヨセフもそれを見たかったんです。そのことが、来週いよいよ出てきますですね。いよいよユダが代表して悔い改めていく姿が出てきます。神様によってこう変えられていくんですね。いろんなことを通してやっぱり変えられていく。神様は私たちを変えたいと思っていらっしゃる。そしてまた私たちも主によって変えられていくということを思っていきたいと思います。では、お祈りいたします。